皆さん、こんにちは。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。機能性材料テクノロジー最前線の時間です。
今週も最新の機能性材料に関するニュースをお届けします。トロイさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今週も多岐にわたる研究開発の進展がありました。例えば、総変化材料を組み込んだスマートテキスタイルの進化、建物向け線熱蓄熱システムの開発、そして熱エネルギーを電気に変換する省電材料と熱電材料の効率比較、高エントロピー合金ナノ材料の電極触媒応用、高温水電解によるクリーン水素製造の効率化に関するプロジェクト、さらには工業排水から高効率でアンモニアを抽出する電極触媒の開発、バイオメディカル分野におけるナノジェネレーターの革新的な利用、多層コーティングによる布地の多機能化、MIT が探索する高効率熱電変換材料、アルミニウムおよびガリウムドーピングによる高マンガン経過物の熱電特性強化、タコに着想を得た水中グリッパーロボットの開発、誘電帯共振機の周波数ドリフト緩和技術、圧力下での省電材料の安定性試験、メタバース向けのフレキシブル振動触覚インターフェース、2D 熱メタマテリアルにおける非線形コヒーレント輸送に関する理論研究、3D プリントエアロゲルフレームワークによるテラヘルツ電磁シールド性能の向上、古代科学の技を蘇らせて開発されたモフガラス、共有電ヘテロ接合によるプログラマブルな光起電力性能、低コストで高断熱性エアロゲルの革新的生産、特殊フルーツコーティング市場の成長、そしてシラン収縮ジフ8と PDMS 混合マトリックス膜によるフルフラール回収技術といったニュースが報じられています。
たくさんの興味深いニュースがありますね。これらのニュースは私たちの日々にどんな影響を与えそうなのでしょうか。
今週は特に高機能な新素材がどのように医療、エネルギー、そして私たちの生活環境に革新をもたらそうとしているのかに注目したいと考えています。具体的な材料の進展から、それが産業や社会に与えるインパクトを深掘りしていきましょう。
素晴らしいですね。では詳しく見ていきましょう。トロイさん、まず最初のニュースは何ですか？
最初のニュースは、プロトン交換膜燃料電池の触媒に関する研究です。セリウム強化型高エントロピー合金触媒が、酸性媒体中での酸素還元反応において安定性を大幅に向上させたという成果が報告されました。
高エントロピー合金触媒の安定性が向上したということですが、これは具体的にどのような意味があるのでしょうか？
はい、プロトン交換膜燃料電池の可塑度に使われる酸素還元反応触媒は、高価な白金が多量に使われていることが課題でした。高エントロピー合金は白金の使用量を減らせる可能性を秘めていますが、酸性条件下での安定性に難点があったのです。この研究では、セリウムを合金格子内に組み込む内因性合金化戦略により、繊維金属の溶出と構造劣化を抑制し、触媒の安定性を劇的に高めました。
そうなんですね。この技術が実用化されるとどうなるのでしょう？
超低白金触媒の実現に向けた重要な一歩であり、燃料電池のコスト削減と性能向上に直結します。これは電気自動車や低地用燃料電池の普及を加速し、クリーンエネルギー技術の発展に大きく貢献すると期待されています。
なるほど、コスト削減は普及に不可欠ですものね。次のニュースに移りましょう。続いてのニュースは、総変化材料に関するものですね。どんな内容でしょうか？
次は、米国エネルギー省が建物向けに低コストな複合総変化材料の開発プロジェクトを進めているというニュースです。現在のパラフィン系総変化材料の高コストが普及の障壁となっていたのですが、これを解決することを目指しています。
総変化材料が建物の熱管理にどう役立つのか、詳しく教えてください。
総変化材料は、線熱を利用して大量の熱エネルギーを貯蔵、放出できる素材です。これを建材に組み込むことで、日中の暑さを吸収して室温上昇を抑えたり、夜間の冷気を蓄えて冷房負荷を下げたりできます。これにより、冷暖房システムの稼働を最適化し、ピーク電力需要を削減することが可能です。
なるほど。低コスト化が重要ということですが、どのような方法で実現するのですか？
安価な塩水和物をベースに使い、 さらに熱伝導率が低いという課題を圧縮膨張天然グラファイトを組み込むことで解決します。目標は総変化材料の導入コストを10分の1の2ドルパーキロワットアワー以下に削減することです。
それは大きな変化ですね。エネルギー効率向上とコスト削減の両立が期待できます。トロイさん、次はどんなニュースですか？
次はノースカロライナ州立大学の研究者たちが1000回以上も修復可能な自己修復複合材料を開発したという画期的なニュースです。
1000回以上も修復できるなんて驚きですね。これはどのような技術なのでしょうか？
はい、このシステムは航空宇宙や自動車分野で使われる繊維強化ポリマー複合材料の亀裂や構造分離を材料の完全性を損なうことなく修復する能力を持ちます。生物の再生プロセスから着想を得て材料内部に修復剤を組み込み損傷箇所に自動的に到達させて自己治療させるのです。従来の自己修復材料には修復回数や回復強度に限界がありましたが、それを大きく超える成果です。
それが実用化されるとどんなメリットがあるのでしょうか？
材料の寿命が大幅に延長されるため、メンテナンスコストの劇的な削減と安全性の向上につながります。航空機の機体や自動車の軽量部品、風力タービンのブレードなど広範囲な産業での応用が期待されています。
長く使える材料は環境にも優しいですね。続いては医療分野からのニュースですね。マキセンと導電性ポリマーによるブレインセンサー技術について教えてください。
ルイジアナ工科大学の研究チームがマキセンと導電性ポリマーを組み合わせたナノ材料ベースのコーティングを開発し、フレキシブル神経センサーの性能を劇的に向上させました。
脳疾患の研究を加速するということですが、具体的にどう役立つのでしょうか？
このセンサーはドーパミンやセロトニンといった主要な脳内化学物質と電気活動を高感度でリアルタイムに同時に検出できます。これまでのセンサーでは難しかった脳の動的な情報処理プロセスをより包括的に理解することを可能にします。これによりうつ病やパーキンソン病、依存症といった脳疾患のメカニズム解明と治療法の開発を加速すると期待されています。
それは患者さんにとって大きな希望になりそうですね。今後の課題はありますか？
生体内での長期的な生体適合性や免疫応答に関する検証、そして製造プロセスのスケールアップが今後の課題となります。しかしこの技術は脳科学研究に新たな道を開くものです。
脳のメカニズム解明は私たちの生活の質にも直結しますから非常に注目です。次は MRI に関するニュースですね。メタマテリアル搭載 MRI アンテナとはどんなものでしょうか？
マックス・デルブリュックセンターとロストック・ユニバーシティ・メディカルセンターの研究者たちがメタマテリアルを MRI アンテナに組み込むことで目と脳の画像を驚くほど鮮明にかつ高速に撮影する技術を開発しました。
メタマテリアルが MRI の画像にどう影響するんですか？
メタマテリアルは人工的に設計された構造体で電磁波を自由に操作できる特性を持ちます。これを MRI アンテナに直接組み込むことで目や脳からのラジオ周波数信号をより効率的に誘導し補足できるようになりました。結果として画像の空間分解能と鮮明度が向上し病変の詳細な視認性が高まります。
診断の精度が上がるだけでなく患者さんの負担も減るのでしょうか？
はい、信号収集が効率的になることでスキャン時間を大幅に短縮できます。これは患者さんの快適性向上だけでなく MRI 装置の稼働効率向上にも寄与します。既存のシステムと互換性があるため導入コストを抑えられる点も大きなメリットです。
早期発見や診断の精度向上は医療現場にとって革命的な進歩となりそうですね。続いては半導体分野のニュースですね。アプライドマテリアルズのエピックセンターに大学が参画するとのことですが、これはどのような取り組みなのでしょうか？
はい、世界をリードする半導体製造装置サプライヤーであるアプライドマテリアルズが次世代 AI チップ向けにエネルギー効率の高い革新を加速するためアリゾナ州立大学、レンセラー工科大学、スタンフォード大学をエピックセンターの研究パートナーとして迎えました。
なぜこのような産学連携が必要なのでしょうか？
AI の急速な発展は演算能力とエネルギー効率に対するこれまでにない要求を生み出しています。しかし 従来の半導体技術の微細化には物理的な限界が近づいているため、新しい材料、革新的なプロセス技術、そして根本的に異なるデバイスアーキテクチャの探求が不可欠なのです。この連携により、基礎研究から商用化までの期間を短縮することを目指します。
具体的には、どのような技術開発が進められるのですか？
先進材料、新しいプロセス技術、デバイス技術、そしてチップアーキテクチャの研究プログラムが推進されます。これにより、AI チップの性能向上と消費電力削減に大きく貢献し、将来の半導体人材育成も強化されるでしょう。
AI の進化を支える基盤技術の動向、これからも目が離せませんね。次は 3D プリント技術に関するニュースですね。人工筋肉用フィラメントとはどのようなものですか？
ハーバード大学の研究チームが 3D プリンティング技術で、温度変化に応じて自在に曲がったりねじれたり伸縮したりする人工筋肉のようなフィラメントを開発しました。
温度で形が変わるんですね。これはどのようにして実現するのですか？
液晶エラストマーと受動エラストマーという2種類の材料を、回転式多材料 3D プリンティング RM3DP を用いて精密に積層することで実現しています。プリンティング中にノズルを回転させながら材料を押し出すことで、液晶エラストマーの分子配光をフィラメント内部に正確にプログラムし、熱刺激を受けた際に設計された複雑な形状変化を可能にしています。
それはどんな分野で活用が期待されますか？
ソフトロボティクス、生体医療デバイス、脳動フィルターなど、幅広い応用が期待されます。例えば、人間との共同作業が安全なソフトロボットや、最小侵襲手術用のカテーテルなどですね。25度から175度までの熱サイクルを100回繰り返しても劣化がない高い耐久性も特徴です。
ソフトロボットが私たちの生活に近づく、そんな未来が楽しみですね。最後のニュースは全固体電池に関するものです。イオン電導経路の解明とはどういうことでしょうか？
大阪公立大学の研究チームが、全固体電池の固体電解質におけるイオン電導度向上の鍵となるメカニズムを解明しました。硫化物系固体電解質である LPSCL を対象に、粒子サイズ分布がイオン伝導度に与える影響を離散要素法シミュレーションで明らかにしたのです。
粒子サイズがイオン伝導度に影響するとは興味深いですね。具体的にはどういうことですか？
シミュレーションの結果、均一な粒子サイズではなく、特定のサイズ分布を持つ粒子を組み合わせることで、粒子間の接触面積が最大化され、イオンがより効率的に移動できる高速伝導経路が形成されることが示されました。また、粒子間に発生する応力分布もイオン伝導に影響を与え、適切な粒子サイズ分布が界面抵抗を低減し、イオン移動を促進することも分かったのです。
これは全固体電池の実用化にどうつながりますか？
イオン伝導度の向上は、全固体電池のエネルギー密度を高め、電気自動車の航続距離延長や充電時間短縮に直結します。液形電解質に起因する発火リスクを排除し、安全性と信頼性の高いバッテリーシステムの実現にも貢献するでしょう。
未来のモビリティを支える重要な技術になりそうですね。
今週の機能性材料テクノロジー最前線では、燃料電池触媒の高エントロピー合金、建物の熱管理を革新する層変化材料、自己修復複合材料、脳疾患研究を加速するセンサー、 MRI のメタマテリアル活用、 AI チップ材料開発、人工筋肉用フィラメントの 3D プリント、そして全固体電池のイオン伝導経路解明といった多岐にわたる革新的な技術の進展が見られました。
これらの技術は医療、エネルギー、モビリティ、そして私たちの日常生活に大きな影響を与え、より安全で持続可能、そして快適な社会の実現に向けた重要な一歩となるでしょう。次世代の材料が私たちの未来をどう変えていくのか、これからも注目していきましょう。
はい、来週も最新の情報をお届けしますので、ぜひお聞きください。
機能性材料テクノロジー最前線の時間でした。